はい、松本さん。
はい。
今日は久々にスタジオにね、
うん、
色川ディレクターでしょ。
はい。
で第三の男ニーツでしょ。
はい。
うん。
そしてカメラマンの木村も来てるんですよ。
おお。
で色川さん。
オールスター。
お前が来てねえんだよ。俺と松本くんが来ればオールスターだから、オーディオギャラクシーは基本的に。君が来てないから。
AG オールスター戦じゃん。
今日も仕事だったんでしょ？こっちに間に合わない時間に。
うん。
で、ちょっと、色川さんの誕生日がちょい前にあってさ。
うんうんうん。
で、ずっと行ってなかったから、つって、4人で飯行ったんですよ。いつも行って。色川さんが好きなホルモン屋さんに行ったんですけど。
はいはいはいはい。
で、まあ、木村も久しぶりだな、つって。
うん。
で、そういえば木村一回お便りくれたの覚えてる？放送別にここに来れない時にさ。
うん、なんかあったよね。
どんなお便りだったか覚えてますか？
ちょっと思い出せないですけど。
まあそうですよね。
うん。
やっぱり松本がやっぱ若手に対する愛が足りないから。
そうだね。俺はもう若手のことなんか虫系だと思う。
まあ俺も若手のことは虫系だと思ってるけど、
うん、
その中でたまたまね、やっぱ僕はお金のことよく覚えてるから。
はいはい。
その木村くんが借金をね、
ああ、そうだそうだ。
返し終わったんですっていう。
はいはいはい。
その借金って言っても、まあ彼の名誉のために言っておくと、何かこう、
うん、
散財しちゃったとか、ギャンブルだなんだじゃなくて、うん、カメラをね、彼はカメラマンだから、うん、カメラに投資するために最初にこう、ドバッと買うお金で結構借金をしていて、
うん、
で、それが無事、払い終わったと。
うんうんうん。
だから今回はもう、色川さんの誕生日と、まあじゃあ、うん、木村もその借金が終わったっていうのも兼ねて、じゃあ、飲もうと。
うん、
いうことになって、まあ、乾杯ってやったんですけど、突然ね、はい、ニーツくんがね、
うん、
木村くんの借金の話になった時にね、借金返したんだよね、うん、つって俺がよくやったねっていう話をしてさ、
うん、
ずっと俺は心配してたから、木村の借金について。
うんうんうん、
ちゃんと返しましたってか、よかったねって言ったらさ、ニーツくんがさ、うん、いやー、長かったねーって急に言ったわけ。え、ちょっと待って。お前、木村がいつから借金してるか知ってんの？って言ったら、
うん、
8年ぐらいですかねって言って、
うん、
8年前だと木村17歳とかだけど大丈夫って話になって、木村何年借金して何年って言ったら、最初に借金したのが3年前ですってなって、なんでお前はそこで長かったねっていう言葉が出てくるのって、いつからいつまでの借金かもしれないの
に、思い入れがね、
思い入れなのかな、
俺らと違って、
いやだからなんで
俺らと違って実は若手に思い入れが、
いや思い入れがあってもさ、なんで全然知りもしない借金について長かったねっていう、誰かが追従すると思ったのかな、長かったよな、よく頑張ったよなって。で俺も知らないからさ、いつからの借金かは。金額とかね、どれぐらいで返せるってのは聞いてたわけ、相談を受けてたから。で、変なとこから借りるんだったら貸すよぐらいの話をしてたぐらいだったから、まあ、返したってほっとしたんだけど、ニーツが知りもしない借金の期間について適当に長かったね、よかったね、みたいなさ、言えるのがもうすごいなと思った。なんだったの、あれ、ニーツくん。
いや、なんかこう、雰囲気でこう、長く頑張ってたのが報われたね、と思って、こう、長かったね、って。
でも実際どれぐらいかも全然知らない。
全然知らないです
。知らないです。はい。捕まっちゃった。
そう、まさか尻尾掴まれると思わなかったからびっくりしました。
そこの尻尾掴まれ、逃げ切れると思った。
逃げ切れると思いましたね。
そうだね。なんか、
つづそ侮られたもんだね。
俺たちも本当軽く見られたもんだよ、本当。
うん。
いや、まあ、たぶん松本くんがいないから油断したってのあると思うよ。
うん。
ラムなら逃げれるみたいなのはあるかもしれない。いや、それは俺だって松本くんがいるときはぼーっとしてるけど、松本くんいないときはやっぱりその辺の尻尾を掴むっていうのやんなきゃいけないから。
そうだよね。
そう、今日細かいことほんといっぱいあった。会計のときもさ、俺らが行ってるホルモン屋なんかはさ、大衆飲み屋みたいなところなわけですよ。
はいはいはい。
まあ、言ってみればファミレスに毛が生えたようなお店ですよ。
うん、
すごい気さくなね。だからまあ基本的にお会計って言ったらさ、伝票を持ってきてもらって、
うん、
で、普通にレジでお金払って出るわけじゃないですか。
うん。
で、まずもうなんかお店のさ、あれ何人なのかな、バングラディシュ人の子なのかな、本当に働いてる子がね。
うんうんうん、
に、まずチェックって言って指で罰を作ったあたりで俺はやばい予感がしてたんだけど。そういう店かっていうのはまず、俺の中で一個あったわけ。
なるほどね。
うん。で、そしたら、彼女もさ、やっぱ忙しいから、店がね。なんか、いろんなものを運びながら、うん、ついでに伝票を持ってきてくれたのよ。
う
で、伝票、その銀の皿の上にさ、こう、伝票乗った状態でさ、4人で1枚もしなかったのかな。で、その伝票取ってっていう、こう、合図を俺らに出してきたわけ。
はい。
じゃあ、ニーツ君そこ何したと思う？その銀の皿の上にそのままカードをポイって乗っけて、そのやっといてみたいな感じして、店員さんが鼻で笑って下に降りてっちゃって、その2階で食っ飲んでたんだけど。だからもう無理やり、その、テーブル、何つうの、あれなんていうの？
テーブルチェック。
テーブルチェックみたいな感じで、そんな店じゃないのに。テーブルチェックしてもらっちゃって、ニツくんがそのカードで払ったんだけど、ニツくんのカードで払っちゃって。恥ずかしかった。あんなバイトの学生の外国人の子に鼻で笑われると思ってなかったけどね。ここそういう店。
いい店しか行ってない。
ここそういう店じゃねえよっていう感じで、鼻で笑われたのよ、女の子に。
実は、ほら、お台場の。
そうだ、お台場のね、女を落とす店でしか行ってないからね。あれは何だったの？ニツくん。
そこですか、うん、いや。あ、さっきの、うん、いや、だから、その、細長い銀の皿にレシートが乗ってきたら、うん、もうカードを置けって意味だと思ったんで。
手がいっぱいだったからね、彼女も、ね。
そう。
普通に受け取って、多分下に行って払ってほしかった。
っていうことだったんですね。
うん。
そこは汲み取れなかったですね。
何、
ね、何そこは汲み取れなかった、
ね。汲み取れなかった。うん、そうですね。まあ、だから本当に松本くんがいないとね、疲れる飲み行くと、ニッツ俺一番はしゃいでていいじゃない、ああいうの松本くんがいれば。
そうだね。全部。俺がそういうの全部処理する、ね。
そうそうそう。やっぱ酒飲みながらはね、きついよ。ニツくんももぐら叩きみたいにそのいろいろやるのは。
わには、ニーツパニックだから。
ニーツパニックだから、やっぱり。左から右から出てきちゃうから、ニーツくんが。もうずっとハンマー持ちっぱなしだから飲んでるから。そんなのちょっとありました。
両手でね。
両手で。辛かったわ、今日はね。まあそんな感じで、まあ始めたいと思いますので、行きまーす。はい、というわけで始まりましたオーディオギャラクシー、お送りしますのはラムライダーと
松本です。
この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。
はい、
今週のメールテーマはストレス解消法ということで、皆さんのストレス解消法あれやこれや送っていただきたいと思います。
はい、
またこの番組では、投げ銭の、受付をしております。公式サイトで、下は100円から上は100万円まで自由な金額で、できるようになってますので、ぜひ気が向いた方はしてみてください。ということで、今週一週間ですが。
うん。
なんかありましたか、松本さんは。
今週はですね、キャプテン・マーベルを見に行きました
よ。ああ、いいですね。マーベル・ユニバース最新作。うん、
キャプテン・マーベルも見たし、
うん。
もう一個見た気がするな、俺。
俺、駆け込みでアクアマン見てきたよ。
アクアマン見た？
見た見た。
アクアマン面白いっしょ。
アクアマン面白いけど、なんか海のファイナルファンタジーって感じだった。なんか。ファイナルファンタジー4みたいな人がいっぱい出てきたな。
もうさ、アクアマンの役の人がさ、
うん、
ゲームオブスローンズの、
うん、
序盤に出てくる人なのよ。
うん、うん、売れたよね、そう考えたらね。
そう、それでその、ゲームオブスローンズの序盤で、うん、なんかこう、戦闘民族的なやつの、
うん、
ボスみたいな感じで出てくる人で、でその人はなんか肩口をちょっと切られただけでそこが腐って死んじゃうっていうなんか、うん、強いんじゃないの？
破傷風みたいの起こして死んじゃうみたいな、
ね、そう、うん、なんかそういうしょぼい死に方をした人だったから、うん、なんか見ててもいつ死んじゃうかヒヤヒヤするっていう
でめちゃめちゃ強かったけど、ね、
ゲームオブスローンズ好きとしてはそういうのもあったけど、
あかま、でもやっぱなんか DC なんかやっぱ冴えないな、どうしても面白いけど、なんかやっぱちょっとマーベルに対してさ、こう、なんていうか、後ろ手に回ってしまった感はあるよね。なんか、DC 割とさ、その、
うん、
バットマンにしても、スーパーマンにしてもさ、
うん、
シリアス路線でずっとやってきてさ、真面目な、
うん、
暗い感じの。で、ちょっとこの間、うん、ワンダーウーマンがすごく面白かったけど、
うん、
で、アクアマンでいろいろこう、ちょっとコメディタッチのことを入れてんだけどさ、
うんうんうん、
やっぱもう、デッドプールとかさ、
うんうんうん、
そのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかその辺もあるじゃん。
うんうんうん、
なかなかこう独自性を出すのは DC は苦労してんだろうなっていうのはありましたね。
そうだね。
でもちょっとツイッター見すぎなせいか、やっぱどうしてもアクアマン見てるとやっぱクワマンがこう頭の中にちらついちゃうっていうのは、どうしてもね。
アクアマンね。
アクアマンの方がやっぱりちょっとちらついちゃうっていうのはあったけどね。あと何見たの映画は？もう一本ぐらい見た
っすか？スパイダーバース。
あ、スパイダーバース早く見に行かなきゃ。
スパイダーバースとキャプテンマーベル見ましたね。
なの絶対いいに決まってるだろう。だからマーベル尽くしだね、うん、今週はね。
そうだね。
そうか。
面白かった、キャプテンマーベル。
早く見る。ちょっともう言わないで。両方とも見る。
うん。
今週あとね、俺試写会でレゴムービー2をね見てきてね。
お
ー
お
ー、レゴムービーって見た？
見たような見てないよね。
まあ前作のレゴムービーがめちゃめちゃ良くてさ、
うん、
ちょっとあれを超えるのはなかなかと思ったんだけど、まあうまいこと続編としてできてて、で普段見てる映画の天才っていうのはまた別で普通に試写会に呼ばれて行ってきたんだけど、
うん、
なんかコメントくださいって言われてコメント、まあだから俺そういうのでコメント書くって言ってもできるだけ正直に書きたいからさ、
うん、
結構誠実に書いたんですよ、こことここが良くてっつって。で最後のエンディングの曲がめちゃめちゃ良かったんだけど、
うん、
そのスタッフロールのね、最近映画のエンディングってどんどん長くなってない？なんか
わかんない、あんま感じないな。
一応最後まで席立たないでしょ、特にマーベルなんか最後にもう一映像あったりするからさ。
立たない、立たない全然、うん、俺は
で俺も立たない派なんだけど、うん、今回はそのメイン、なんかさ、要はさ、メインのさ、ちょっとかっこいいメインキャストとかのさ、
うん、
クレジットとなんか CG が派手なやつとかいろんなアイデアを凝らしたやつで 2,3、うん、分まずあって、
うん、
それが終わるとちょっとこう静かな音楽と一緒に下から普通に流れてくる本当に細かいスタッフまでのみたいな二部構成ってのはよくあるじゃないですか。
よくあるね。
むしろ大体の映画それじゃん、
うん、で
今回のそのレゴムービー2は、
うん、
その一曲でまずドカッと丸々面白レゴを使ったエンディングみたいのがあって、
うん、
その後結構フルに3曲ぐらいかかったのよ。10分以上なんかエンディングロールがあって、
うんうんうん、
でも俺はこういうのやっぱりそのいくらね試写会でって言われたからってやっぱ誠実にこういうところはもう意見を出さなきゃと思っていろいろ褒めた最後に、うん、そのエンディングの1曲目最高だった、エンディング最高だけどちょっと長かったって書いて出したら、
うん、
もう2分ぐらいでその宣伝の人から返信返ってきて、うん、ネガティブな部分ダメなんでカットしてくださいって言ってカットされちゃったんだけどでもレゴムービー面白かったのでぜひ見て、ただエンディングが長いな本当にっていうのありましたかね。どうだスパイダーバース
は、エンディングなんて大体長いからな。
いやそれにしてもね、ちょっと俺ですらちょっとまだかなと思うぐらい長かったからさ、映画のすごい、ラストがすごい良くてさ、ラスト良くてわーってなった後があんま長いとちょっと余韻がこう冷めちゃってもったいないなって思ったっていう話よ。
だってしょうがないじゃん、紹介しなきゃいけない人がそれだけたくさんいるってこと
でしょ。いやそんなの、その昔のフジテレビのドラマみたいにその1秒で30人ぐらい出したら別にすぐ終わる話じゃん
多分そういうの厳しいんだと思うよ、ハリウッドのは
表示の時間が
きちんとその協力した人の名前分かるように。
いやでレゴムービーさって CG でやってんだからそんなにいっぱい人かかってないだろあれ。
あんだけの映画 CG でやったらかかってるでしょ。
だけど本当にレゴ並べてやるよりはだいぶ早いだろやっぱりそれやっぱ、
いやどうかね、レゴ並べた方が早いんじゃないか。
うっそー、じゃああれぐらい流れてもしょうがないか、
うん、
じゃあこう頑張って CG 作った人がいっぱいいるんだなってことで、
そうだよ。
もうね言っても3月末公開だから特に1見てからのがいいんですけど、1見てない人は1おすすめだし、うん、1見て面白かった人はぜひ2も見てみてください。
うんうんうん、うん、
今週1曲いくかとりあえず先にね。
はいはい。
まあ、先週あんなことがあったのでと思ってお互い特に申し合わせはしてないんですが、
うん、
たまたま2人ともこんな曲が集まってるってことで1曲目俺どれにしたっけ、タイトル、
ジャンボ、
あ、電気グルーヴ、ジャンボタニシ聴いてください、どうぞ。はい、というわけで聴いていただきましたのは電気グルーヴでジャンボタニシでした。
はい、
さあ松本さん、今週もうちょっとで言うとね、
はい
はい、うん、M フローのタク高橋さんと、
はい、
ちょっとご飯に行ってきまして、
うん、
まあ M フローのタク高橋って言っても僕らの間ではこうブロック FM というね FM 局の局長というこう感じで局長って普段は呼んでるんですけど、
はい、
タクさんがこうなんか僕のツイートとかを見て。なんかこう、うん、あ、調子悪いんだったらなんか飯でも行かないみたいな声をかけてくれたんですよ、先週ぐらいに。
おう。
なんか話聞くよ、みたいな。
うん。
で、優しいじゃないですか。
うん。
で、ちょっと飯でも行こうよって。たくさんも今いろいろブロック FM のことも忙しいし、M フローも忙しいしだからさ。
うん。
その、まあ、大体こう行ったらこう、ごちそうしてくれるわけですよ。
うん。
もうずっとそうなの。もうデビューした時から。
うん、
で、せめて、こうなんか、たくさんのさ、家の近所の方まで行こうと思って。
うん。
で、家の近所の方で僕が行って、割と東京のその反対側なんだけどさ。
うん。
で、飯、ちょっと行こうよっつって、その、まあ、俺はちょっとあんま調子も良くなかったからお酒飲まなかったんだけど、
うん。
たくさんと二人でこう飲みながら、こう鳥とかをつつきながらさ、
うん。
いろいろこう話をして、こう近況なんかも話しながら、まあアドバイスだったりね、自分の時はこうだったよみたいな話をまあ聞きながらさ、
うん。
で、ちょうどそれがその、さっき電気かけましたけど、ああいう事件があった次の日か次の日ぐらいだったから、
うん。
ちょっとまあそんな話もして、でなんかブロック FM に結構その滝さんの逮捕で報道に関するこう、記事みたいのがちょうど上がるタイミングのところで、
うん、
でこう上がる直前の原稿を読ませてもらって、なんか突っ込みどころあるみたいな話を、ここもちょっとこうした方がいいんじゃないですかみたいなこともこう僭越ながら言いながらですね、
うん、
こうたくさんと飯を食ったんですよ、
うん、
なんか AG のこともね、すごいたくさんがね、
うん、
なんかやっぱオーディオギャラクシーはすごいと、
うん、
やっぱりこうああやってちょっと独自で一個の番組で長いことやってて、でリスナーもいて、
うん、
あれは早くマネタイズした方がいいって言ってたよ。
そのマネタイズね。
だから近々そのオーディオギャラクシーが有料になったら、もうみんなそのタクタカハシを恨むべきだね。
はい。いろんな。ということは間違いがないから、
ね。いろんなアイディアをくれ。だから俺はでも現状でき、ただでできてるものを有料にしてできなくするのは嫌だから、プラスアルファだったらやってもいいかもしれませんって言ったら、そういうアイディアもまあもちろんいろいろ出して、だから今聞いてる人たちで、今まで通り聞きたい人は聞ける状態で、お金出してこういうことをしたい、うん、ああいうことをしたいって人がいれば、そういうのはいいねって話はいろいろたくさんとこうしてさ、
そうだね。じゃあ例えばまあ聞きながらラムの顔が 3D で浮かび上がって
くる。そういうことそういうことそういうこと。それ月額1500円でしょ、だいたい。
うん。
2人だったら2000円ぐらいでいいよね、だから、ね、
そうだね。
とかさ、まあまあ過去のアーカイブをどうするかとかさ、
うんうん、
じゃあ文字起こしとかそういうのも読めるとか、2人のまあメールが届くようなやつとか、あるいは何もなしでただお金を毎月月額払いたい人向けのもできるよ。なんか今そのタクさんは編集長、局長はあのキャンプファイヤーの顧問もやってるんですよ、あの男は。
あ、そうなんだ。
でなんかあの男はってことはないんだけど、タクさん、うん、でなんか今それでなんかキャンプファイヤーってさ、まあクラウドファンディングの会社じゃないですか。
うん。
でクラウドファンディングについてはこういうプロジェクトがしたいっつって、じゃあそのニーツくんの過去の寄稿をまとめた本を作りたいから100万円目標ってやってさ、
うん、
目標になったら100万円かそれ以上使って本を出して、で目標足りなかったら残念でしたすいませんで返金で終わりじゃないですか。
はい。
そうすると大体クラウドファンディングってなかなかその1回目成功したからって言って、
うん、
じゃあそのニーツの寄稿ボリューム1うまくいったんでボリューム2やりますって言っても、なかなか同じテンションでまたお金を入れてくれる人ってそんなに多くないと。つまりこう一発限りで終わってしまうのもなくはないので、その辺が課題だということを言ってて。
なるほどね。
で、たくさんが顧問でついてるのは、ファンクラブ、うん、ファンクラブって名前なのかな、それもそのまま。いや、うん、月額でみんなから集めたものに対して、どういうリターンを出せるかっていうののコースを作る、なんかいろいろこう、そこの役員をやってるんだって、キャンプファイヤーの。
なるほどね。
だからそういうのもできるよ、みたいな話をされてさ。
うんうんうん、
じゃあ、それやるんだったら、たくさんが全部そのメニュー考えてくださいよ、みたいなことを言ってたら、メニュー考えてあげるよ、みたいなさ。優しいから、たくさん。で、たくさんと飯を食って、だからもう本当にその、十何年ね、ずっと、時には北海道ですっごい高いお寿司をご馳走してもらったりとかさ、
うん、
したりとかしてて、で、今日はしかもなんか、ま、いろいろ割と僕のその、まあ、リリース周りも含めたいろいろこう悩みも聞いてもらって、親身になってもらってさ、
うん、
だもうここはもうおごってもらうのは悪いからさ、半分出しますよと。
うん、
で、払いますよ、払いますよって言ったら、いいよ、いいよ、今日も別にそんなのもういいからってたくさんが言って、お会計しようと思ったら、
うん、
お会計でそのお店がカード使えませんってなって、
うん、
で、あ、じゃあもう、で、まあ、たくさん持ち合わせがどうだったか分かんない、じゃあ、いいです、もう半分ずつしましょうって俺が言ったら、たくさんが、
うん、
あ、いや、じゃあ今日はもう、ラムちゃんおごってって言われて、
うん
うん、はと思って。近くまで来たのに。あ？あ、はい。で、俺がまあ、今度ごちそうするからって言われて、俺がごちそうして、ありがとうございましたってタクシーに乗っていただいて、でもすごいいい話がいっぱい聞けた。
うんうんうん。
っていう話。うん、たくさんは現金持ち合わせがなかったっていう話なんだけど。うん、あ？つって。それだけ。今ね、松本くんもそんな感じだけど、うん、スタジオも変な空気になってる。
そうだね。俺はやっぱりその、お世話になった人にハードはならないからさ。
うん、いや実際にはなってないのよ、その場では別に。冗談だからね。
いや、冗談でも思わないから、うん、そんなことは、俺はね。
そっか、俺冗談なら思っちゃうから。
なるほどね。
うん、嘘嘘嘘。いやいや、それはあの、全然、あの、いいです、出します、出します、つって。まあ、そもそも出す気で行ったんだけど、その日は。
うん。
まあ、そんなことがあったよ。だ、本当にいろんな話聞けて面白かったから、今度松本くんにも共有しますよ。そのオーディオギャラクシーに関してもね。
うん。
なんか、 いろいろ有名なさ、インターネット上の放送あるじゃないですか、その映像も含めて。
うん。なん
か時々たくさんもそれなんかユニーク数とかをチェックしているらしくて。
うん。
オーディオギャラクシーとかも、なんか場合によっちゃこれとかこれとかより全然、オーディオギャラクシーの方が聞いてるニーズ多いと、起きておくと結構あるんじゃないって、意外と難しいよ、みたいな、生でやるの。
で、
ポッドキャストもほら、数がなかなか把握しきれてないからさ。
うん。
じゃあこれどうすんだ ?YouTube でやった方がいいんすかねみたいな話も、こうなんかいろいろ。してて。で、前もほら、ついなんか文字起こしやるべきだみたいなさ。
はいはいはい。
今、ミヤンさんも結構ブロック FM のやつやってんだよね、確かね。
うん。
だからなんかそういろいろやっぱ有機的に考えてる人は考えてんだなと思って。
なるほどね。
うん。たくさんやっぱりその、たくさんだからまた番組来てくれるって言ってたから、3人でいろいろ話してね。最近のテクノロジーの話とかね。
うんうんうん。
面白かった。やっぱ最先端のいろんなことを知ってる人だなと思って。そんなことがありました、今週は。たくさん優しかった、すごく。
なるほどね。
たくさんとかもしばらく会ってないもんね。
そうだね。お店でお会いしたりはしてるんですけど。
お店、ああ、なるほどね。あの、松本君の職場にいらっしゃることはあると。
そう。
へえ、
ね、
そうなんだ。
うん。
ああ、だからまあその辺の話も結構ね、したよ。まあ具体的にどうどうってのはないけどね。
うんうんうんうん。
いや、やっぱりたくさん面白い刺激がやっぱりあるというかね。
うん、
なんか、まず、こう、お金の話が普通にできるミュージシャンの人ってなかなかいないから、そのビジネスとかの意味でも。やっぱりタクさんはその、全方位でお金を稼げたらいいよねっていうタイプの人だからさ。
うん、
もちろん M フローもやるし、プロデュースワークもやるし、で、まあ、ラム君は今ね、うん、確かにプロデュースに偏、こう、仕事がだいぶ今偏ってるみたいだけど、こういう、こういうのもやった方がいいし、オーディオギャラクシーも全然多分収益すればいいし、収益にすることでお客さんが喜ぶこともいっぱいできるから、みたいな、こう、前向きな話。なかなか面白かった、すごく。いや、すごい刺激になったね。
なるほどね。
やっぱ飲み代出しただけの分は元取ったな、やっぱ。そう、だからそこでさ、もうちょっと、叱責してくれていいから、俺のこと。その感じやると、それ変な感じになっちゃうじゃん。俺だって分かって言ってるのは分かるじゃん、もう何年も一緒にやってんだからさ。そこもっと。
難しいのよ、そこのさじ加減が。
俺がマジで、はって言ってるわけないじゃん。
なぜさじ加減が難しいかというと、うんうん、お前の本質はそうだから。
いや、そんなわけないじゃん。そんなわけないじゃん。冗談じゃん。本人が聞かれるかもしれないのに言うわけないじゃん。
なのか、うっかりね、
ないない。
ねぐされしてる根が出て
る。ないない。
困る時がある。
ないない。ありがたさしかない。
一回飲み込むしかないのよ。
ありがたさしかないよ。そんな、アドバイスされっぱなしなんだから、俺がたくさんにしたアドバイスはもう一個だけだもん。田畑慎太郎と仲良くするのやめろってそれしか言ってないんだから。いいことないからやめなさいって言ってそれだけ言ったぐらいですよ。そうですね。
難しいのよ。受け身が取りづらいの
よ。そんなことないよ。君が、軽い感じで怒れば終わる話なんだから。
ただの失言の方かな。
違う。俺はもう十何年いた。むしろ十何年、たくさんと一緒にいて初めて怒れて嬉しかったんだから、素直に。
だからもうちょっと、なんちゃってぐらい言ってくれないと。
それじゃないとわかんない。こんだけ付き合っててもまだダメ?その乗り出さないと。
わかんない。だって。
そっか。
やっぱりもう、寝腐れがひどいからさ。
いや、ずっとお世話になってる大先輩におごる機会を作ってくれて嬉しかったっていう話ですよ、単純に。
なるほどね。
したらまた今度もさ、自分からも誘いやすい。結局さ、だから、たくさんとも時々飯行くんだけどさ。
うん。
なんかまあ、俺はちょっと軽く連れてってくださいよとは言うけど、やっぱり、行くとおごってもらったりするから、なかなか自分から言いづらいわけですよ。だから今回なんかもたくさんから行こうよって言われてさ。
うん、
あ久しぶりで嬉しいなって行けるわけだけど、これ今回で、次じゃあ僕がさ、誘うこともしやすいじゃないですか。じゃあそういう、そういうこうなんか、隙を与えてくれるって意味でも、ラムちゃんおごってよってこう言ってくれるのがまず嬉しいじゃん。
うん。
嬉しいよ、これ。
うん。
嬉しいから出た冗談の母だから、全然、だからその空気を出すなって言ったら、お前たちもだよ、そのスタジオにいるお前たちも、吸うんじゃねえよ、その空気を。
やっぱそのお金にシビアなところはずっと見てきてるから
やめなさいっつうの出す気出しますから全然いやたくさんありがとうございます、まあ、このこと聞いてないでしょうし聞いてないこと祈りますけどね
やっぱ最初の印象っていうのは怖いよね
いやもうやめましょう本当に
そのやっぱもうどうしてもお金にシビア
もうこの話やめ本当今度たくさんこういうの聞くとペイパルとかで送ってきたりするからそのお金をやめようそんなことされたら俺もう本当何も言えなくなっちゃうから
金シビおじさんこと
金にシビアで有名な金シビおじさんことラムライダー。
そうそうそう、みたいなところあるから。
そんなことないよ。ほんと嬉しかった。出しますよ、つって。
うんうん。
なんかそんなことをたくさんに言える機会もなかなかないからね。嬉しかったし、実際話の内容がすごいなんか、あってよかった。元気出たしさ。よかった
です。そうね。うん。で、なんかその、そっからもう急に、タメ口になったみたいな、そういうエピソードがあったらもうちょっと冗談かなって思った。
あ、でも基本的に2時間ぐらい飲んでたら最後の方タメ口になっちゃうね、たくさんと話してると。
あ、そうなんだ。
なるなるなる。
ニーツみたいな感じだ
ね。ニーツみたいって言われるとすげえ抵抗あるけど、まあそうだね。たくさんはなんか俺にとってはお兄ちゃんみたいな感じだからな、本当に。向こうがどう思ってるかはわからないけどね。まあでも可愛がってもらってるなとは思う、たくさんには。可愛がってもらってばかりじゃダメだけどね。
もう40だからね。
そうだね。たくさん44だけどね、もうね。
うん、
まあいろんな話しましたよ。
まあね。
素敵な先輩です。お兄ちゃんです、本当に。たくさんありがとうございました。ね、聞いてないこと
言
います
なかなか、なかなか貴重ですよね、そういう、こう、ずっと、その、お兄さんでいてくれるというかさ、こういういろいろ浮き沈みみたいなものもある業界で、ずっとこう、常に上でいてくれるっていう。
そう。いやだからさ、それもさ、俺にとってはさ、常に上にいる人だけどさ、たくさん自身からしたらやっぱりすごい浮き沈みが多分たくさんの中にもあるわけだし、
うんうんうんうん、
ブロック FM だっていろいろこうすごく大変な中でああいうものをやってるから、そういう話を聞くのも励みになるしさ、だからなんか、まあ、ちょっと愚痴っぽくじゃないけど、たくさんは、ね。これ M フローもすごいね、こう、なんか、すごい、リサさんがまた再加入でものすごい話題になって忙しいし、
うん、
FM も充実してるし、プロデュースもやっぱやってて、やっぱいいっすよって言ってさ、
うん、
M フローだって去年 USJ とかやってたじゃないですかって言ったら、いやもう USJ もね、もう一昨年なんだよ、あれはって、去年はそういうの全然やってないし、今曲待たしてる状態だから、俺も大変だよ、みたいな。
あと
さらって言ってくれるわけですよ。
うんうんうん、
優しいなと思って、そういうね、なんか、
うんうんうん、
言われるとなんか、安心もするし、頑張ろうって思うじゃないですか。みんな大変なんだな、つって。
あ、そうだよね。
なっていうさ、感じよ。
うんうんうん、
だから、良かったです、たくさんね、すごくね。
うん、
ただやっぱまあ、後輩と飲み行くと一応現金もやっぱ持ってないとね、その、お店もたくさんの指定の店だからさ。空気を吸うなってな、お前たち。スカイプ越しもスタジオの中も空気を吸うんじゃないよ。今面白いこと俺が言ったんだから。その先輩を腐すってやったんだから。
うん。
うんうん。いや、ああ、じゃなくて。
本音が出ちゃってる感じ。
本音じゃない。本音じゃないよ。本当にもうやめなさいよ。俺がやらしてんだよな、これな、さっきからな。ごめんごめんごめん。楽しくなっちゃって。まあまあ、すごい素敵な時間でしたっていうか。今週のとこですかね。2曲目いきますか。
いきましょうか。
はい、2曲目お願いします。曲紹介を。
はい、では、電気グルーヴで、誰だ鏡図リミックス。
いや、ラムちゃん、じゃラムちゃん怒ってって言われたら本当に嬉しかったな、なんか。そんな風にこう甘えてもらえるのが。黙んなよ。一応最終的にいい話に着地させないと次いけないだろ、俺が精神的に。
いやもうそんなどうしてもいい話にしようとするからそうはさせたくない。これはそんなの許さない。
ニツくん、これが松本くんだから。
はい、聞いていただきましたのは電気グルーヴ誰だ鏡図リミックスでした。
あ、鏡くんはさ、まあ僕らと同世代ですけど、若くして亡くなってしまいましたけど、
はい。
まあ変な話、生きてる限りはね、新しい作品っていうのは作れるわけですからね。電気グループの新作にも楽しみにしたいですな。さあ。
なんかさ、
うん、何？
あんまり俺なん、あんまなんとも思ってなくて、
うん。
作品に罪はないとか。
ああ、そのやりとりね。
なんかいろいろあるじゃん。
うん。
まあ、なんか見たかったやつ見れてねえから困るなぐらいには思うんだけど。
映画とかはね。
そう。うん、で、なんか電気かけてるけど別にエールっていうつもりもあんまなくて。
わかる。俺も単純に、二 ふと思い出して聞き返したらめっちゃ良かったからかけてるみたいな。
ああいうことがあって久々に聞いたら良かったんでかけたみたいな感じで。
確かに、
ね。あんまりなんかそう、あんまりね、そういう特に深い意味はないんですよね。
まあ、要はさ、まあまあいろいろまあ議論はあるじゃないですか。なんかアップルミュージックからなくなるだろう、解消されるだろう。で、俺は基本的にまあ、大体持ってるから買って。
うん。
単純に自分のこう、手元にあるやつを聞き返して、やっぱまあ言ってもさ、最近のやつも素晴らしいと思うんだけど、初期のやつ、やっぱ自分のその、歳もあるじゃん、やっぱ10代。あとは松本くんとかと知り合った20歳前後ぐらいに聞いてたやつは、
一曲一曲の重みがでかい。
一曲一曲がやっぱりこう、重いというかさ、何かしらどっかでかけたことがある曲が多かったりもするし、で、今日僕この後も一曲用意してるんですけど、
うん、
なんか別にそのなんか変な、オーディオギャラクシーからのこうメッセージとかじゃなくて、話題になってるから聞きたくなったみたいなところはあるよね。
そうなんだよね。
うん。
それはわかる。たまたまそっちに意識が向いたっていうぐらいな感じで。
は
い
は
い、
そうですね。まあまあそういう話がいろいろね、議論したい人はまあしていただいて。
うん。まあ好きな人ではありますけどね。
うん、もちろんもちろん。っていうことなので。うん、でね、はい、なんかそのまあ、最近と第三のとこって、新津さんが最近よく出てるじゃないですか、この番組に。
まあ、正式にレギュラーになりましたもんね。
正式でいいですかね、うん。まだちょっと引っかかるところはあるんですけど、自分で呼んどいて。先週に引き継ぎなんか話はあるかって言ったら、
うん、
先週の桜の延長で、みたいな話を始めて、何桜の延長って、そんな日本語ねえよって思ったんだけど。
延長すんじゃねえよ。
犯罪を延長すんじゃねえよって思ったんだけど、なんか話があるらしいので聞こうかなと思って。何ですか？
はいはい。
まあなんか先週その桜の話をしたじゃないですか。
アマゾンの桜レビューね。
そうですね。
アマゾン。
まあでもそっから桜の買い物はしてないんです。
アマゾンの業者の人から、うん、物を買って、ほぼ同じ金額をペイパル経由で返してもらって、ちょっといいレビューをするってやつね。
う
ん、
そうです。
それはもうしてない。
新規には増やして
る。まだ届いてるけど、
一応。届いたやつのレビューはしなきゃいけないですけど、
うん、レビューはしなきゃいけない。仕事だから。
案件は増やしてないです。
案件は増やしてないと。はい、
レビューをしないと買い取らなきゃいけないから。
そう。買い取らなきゃいけない。
ペイパルで帰ってこないから
だろ、そう。そう。そうです。う
ん、完全に自分のためだ
そうです。ただ、うん、なんかまた別の、新しい話があって、
うん、
今度はですね、アマゾンで、うん、何かが届くので、それを受け取ってくださいという案件ですね。
うん。ということ？
要はなんか、まあもしかしたらその購入だけした履歴を、多分向こうは作りたいだけなのかもしれないんですけど、うん、レビューとかもしなくて、
うん、
住所を教えてくださいと、
うん、
でそうすればその物が届くので、うん、それを受け取ってくださいっていうだけのなんかものですね今回は、
うん、
なのでまあ実際どうなんだろうなと思って、
うん、
まあじゃあ試しにやってみようと思って、うん、まあ、住所はこれですって教えたんですよ。
うん、
で、まあ、届くか届かないかも分かんないし、うん、どうなるか分かんないけど、うん、まあ、いいやと思って、待ってたら、
うん、
今日、届いたんですよ。
それ、アマゾンから来るの？
アマゾンから届きました。
アマゾンから来るの？
最初、アマゾンっていつも、何したっけ、なんか、専門の業者が届けてくれるじゃないですか。
デリバリープロバイダーみたいな。
デリバリープロバイダー。もう結構、その人にも僕、顔を覚えられてるぐらいで。
まあまあまあ、
うん、そう。アマゾンですって来て、あれ俺なんか買ったかなと思ったら、
うん、
あ、これ俺買ってないやつが来たんだなと思って、うん、箱を開けたら入ってましたね。
何が入ってたの？
全部で4つ入ってて。
1つの箱に？
1 つの箱に、うん。いや、こんな入ってんだと思って。
何かを言えよ。個数だけ言われても。
コカインだろ。
うん。いや、本当にさっきから聞いてたらさ、そうとしか聞こえないよね、これね。何なの
まあまあ何が入ってるかわからないって言われてたんで、
うん、
まあ開けてみたら、はい、今回入ってたのは、
うん、
iPhone7 の交換用の液晶パネル。
お、
うん、これちょうど欲しかったんでよかったです。
ちょうど欲しかったの
これちょうど欲しかったんでよかったです。
液晶の調子が悪い iPhone7 があったんだ。
そうです、うん。水没させちゃってタッチが反応しにくい。
なるほど。
うん。もう一個は、ゴム手袋。
ゴム手袋、うん、
うん。で、もう一個が、うん、電動歯ブラシの絵。
出た絵はありますで、ね、おなじみの絵ね。
そう、電動歯ブラシの絵、うん。ただこれ僕の使ってるやつには合わないやつでした。
ああ、なるほど。
残念でした。うん、
まあ、電動歯ブラシの本体ってことだろ、替えブラシじゃない方。
あ、替えブラシの方が来ました。
あ、替えブラシね。
替えブラシが来ました。 はい。もう、だそれは全然いらないんですけど。うん、で、最後が。
絵じゃなくないそれ。まあいいけど。うん、
最後はちょっと あんまり大きい声では言えないんですけど。
何、
うん、男性用の大人のおもちゃが入ってました。
うん、男性用
男性用ですね。
ああ、なんかその、天下みたいなやつ？
あ、そうそうそうそうです。
天下って言った方がなんか、その、男性用の大人のおもちゃって濁、なんか濁そうがなんか引っかかるけど、そういうのが入ってたんだ。
そういうのが入ってましたね。それ計4点入ってましたね。う
ん、それ何なの？
いや、わかんないですよね。何のために、あの、向こうはやってんのかもわかんないですし。
まあ、何かしらの実績を作りたいっていうことなんだろう。
そうですかね。まあ、販売事実を作りたいのか。
でもさ、君が注文してないものをさ、届けたところで何の、その君のアカウントから発注受けてないわけでしょ、う
ん、ないです。ただ、僕の住所宛てにちゃんとアマゾンから届きましたね。
アマゾンから届い
てる？アマゾンから届いてるんですよ。ちゃんと。アマゾンで注文して、僕の住所を入れて送ってくれてるんですよ。多分その業者が。代金を払って。
ああ、なるほど。だから。
買った人は別の人だけど、送り先がニーツくんになってんだ。
アマゾンで買ったもの
を友達に送るみたいな感じですかね。ギフト注文。あの、領収書とかも入ってなかったんで。
あ、だから、でもそれわかんない。なんでそんなことやってんのか。
何のためにやってんのかわかんないですけど。
それは本当に危ないんじゃないの？まずそもそも、そこに住所とか全部教えちゃってる時点で、
うん。
だってまず君の家がまずその人にはわかるわけでしょ？
うん。
わ
かってます、ね。
で、送られてる中の、例えば盗聴器とか入ってたらわかんないし、最近ほらなんかなんだっけ？なんだっけ？もしもし詐欺じゃなくて、アポ、なんだっけ？
なんかありましたね。
応答みたいなやつね、電話してきて、応答入るみたいなのもあるから。
まあ、そういうリスクは確かにありますよね。
けどね、大人のおもちゃただでもらって。
まあ、何かがもらえるんだったらと思って、やってみましたね。やってみましたけど、うん、でも、あれですね、その、なんか、全然満たされないですね、やっぱり。自分で買ったもんじゃないし、買い物して
る。注文するときのクリックの快感が欲しいんだろう、お前だって。
そう。結局自分が頼んでないものが届いてるんで、ストレス解消にはなってない。
やっぱ天下の快感ではそこはやっぱりダメだね。
そこは全然ダメです。
クリックじゃないと自分で。どう思う松本さん、何の話なんだろう、これ。なんでやってんだろう。
あ、不思議な話だよね、なんか。
だって販売実績、うん。
うん。で、そもそも自分が買ったもんとか言ってるけど、全額返金してもらってんでしょ、こいつ。
どういうこと？他のやつも？
他のやつも大体。
そうだよ。ああ、そうですね。
それも買った感じは別になくないだから。
あ、まあ、ショッピングカートが好きなの。
いや、ショッピングカートのところにあの赤い字で4とか書いてあるのが好きなの。
僕は、
注文確定ボタン。
桜の、まあ、やつに関しては、自分の意思でカートに入れて、うん、あの、決済、あの、購入確定をして、ありがとうございましたって言われてるんで。
自分の意思じゃなくない？だって検索の仕方まで全部指定されてるんでしょ？先週の聞いてないと先週聞いてほしいんですけど、ポッドキャストで。
操られて
る。操られてるだけじゃん。
まあでも、あの、最終的に指を動かしたのは僕なんで。
それだけ？あ、なるほどね。じゃあさ、満たされなかった、やっぱその、
そう、
ランダムで送られてくる。
手に届く系はね、ちょっと僕は、まあ、ものは、が、欲しいもんだったら嬉しいですけど、うん、まあ、購入、なんでしょうね、買い物によるその刺激は得られなかったですね。
なんだろうな、だから在庫整理とか、要は、だから処分するのにもお金かかるから、でもそれだって送料とかかかるもんね。
もしかしたらその、僕がやってた、あの、このワードで検索して、購入したっていう実績を得て、その、検索の上位に上げたいがために、もうそういう、誰でもいいから、その、受け取ってくれるやつが欲しかったん
だけどさ、ね、受け取ってくれる人が別でも買った人が一緒だったらさ、なんかその怪しいっていう、あれでチェッカーに引っかかるでしょ
う。まあ、向こうはそういうアカウントいっぱい持ってるのかもしれないですね。その購入専用の。
だとしてもその人に送ってくるってのは分かんないな。まあ、その時どう思う？この奇妙な話。
いや、なんだかわかんないけど、何かしらの犯罪だとしたら、この回は証拠として押収される。
そうだね。いや、だから、やっぱ、君以外の誰もが疑ったら、やっぱなんか薬物を送ってこられるとか、されたら困るじゃん。
あるもんね、うん、そういう話。
あるわ。要はだから、そうそう、全然関係ない人の家に通販みたいなやつで送って、後から人が取りに来るとか、あるいはまあ、奪いに来る、とかもあるし、あるいはなんかその、 盗聴器みたいなのが入ってて、その空き巣とかに入るためのヒントとして、そういうトロイの木馬的に何か送ってくるとかもあるから、テンガとかもちゃんと裏返して見た方がいいよ、なんか
入ってるかもしれない、ね、
なんか入ってるかもしれないから、何かそのマイク的なものはね、
一回水に浸した方がいい、
水に浸した方がいいよちゃんと。
うんうん、
なんだよ今日の話、先週に比べてこのなんか形のこう、つかみどころのない怖い話。
まあまあまあそう。まあ、とりあえず我慢だと思って。
我慢
我慢だと。
何の我慢、
桜は我慢だと思って。
桜は我慢
桜は我慢。
どういうこと、
何の標語だ
どこの壁に貼ったんだそれ。桜は我慢って。
その間これでちょっとしのごうと思ってやってみたら、こんなもんが届いたよと。
え、だそもそも君の中で先週の放送してからさ、その、桜に対するこうなんか気持ちの変化はあるわけ？
まあ、そんなにないかな。
特に直接反響とかがあったわけではない。
うん、ないです、ないです。
そうだよね。
はい。
そっか。まあまあまあ、そうだよね。先週も結局自分でやってるってはっきり言っちゃったもんね。
うん。
うん、言うはずじゃなかったのに。
うん。そうですね。
テンション上がっちゃって。
そう。うん。ね。
え？まあまあ、いや、今週の話だからちゃんとオチをつけてよ、来週までに調べてきて。
まあ、そうですね。何の目的なのか。
聞いてみればじゃあ何の目的なんですか
って。そうですね。ちょっと聞いてみましょう。
興味があって聞くだけなんですけど、つってさ。うんうんうん、そこで今週話そうよ、来週それ全部ね。
そうですね、ちょっとじゃあ。
いや、もう何かわからないものが送られてくるのは本当にやめた方がいいと思うよ。
うん。
う
ん、
うん、本当に、その、人の親になってもそういうことする人ね。
本当だよ。お前、娘のいる家に届くんだぞ、それ。
なんかこう、危険な香りがするけど、ちょっと得するものに弱いんですよね。
それ、いつか踏み外す人の発想だよ、それ。やめなよ。うん、いや、だ場合によっては今日の放送が君の身を助けるっていう可能性もあるからね、その。
うん、
冤罪の証明になるぐらいの。いや、本当気をつけな。引いてる人いると思うよ。うん、今日も。
そうか。
今日も。先週に引き続き。
そうか。
いや、そうだ、結局人の親ってとこだよね。俺らがやっぱ引っかかるのはね。
そうなんだよね。
本当にもう。
親ってほら、見本にならなきゃいけない。俺は思ってるからさ。俺はこう、親ではないから、こう、親、その、なんていうの、童貞の頃の女に対して、女を神聖化しちゃうのと一緒で、親、とはこうあるべきみたいなのがやっぱあって、うちの親もそうではなかったと思うんだけど、
うん、
自分が親になったらこう、
これぐらいはしなきゃいけないんだろうなみたいな。
出なきゃいけないんだろうなって思ってる、その像とは全く違うから。
まあ少なくともその像の中にその桜を軽々と引き受けるってのはないもんね。
親が桜って嫌じゃない
桜で稼いだ金で食わされるの辛いよね。まあまあまあ、それ、ね、まあ、まあ、食に寄せんなしじゃねえな。これは完全にその、気化せんかって言ったら、せんの方だ、いやしい方だけど、
うん、
ちょっとね、確かにね。うん、しかも今週に至ってなんだかわからねえもん、ただでもらうだけっていうのもう、恵んでもらってんじゃん、もの。
なんかそんな感じになっちゃってます
ね。なんだよ、今日、この感情の持ってき方が難し
くなっ
ちゃう。
全体的に
全体的に。
うん、そうだね。先輩に怒って文句言ってるとかね。
金しびおじさん。
金しびおじさんと。
受け取りおじさん。
何でも受け取りおじさん。ランダム受け取りおじさん。声は、もうまあそんなとこだ。まあ、じゃあこれはまた調べてもらってレポートしてもら
って。ちょっと聞いてみましょう。
そうだね。うん、次も4曲目 ?3 曲目 ?3 曲目か。3曲目いっとっていきましょうか、じゃあ。3曲目いきたいと思います。まあ先ほど話したようにちょっと偶然続いてるだけなんですが、電気グループで富士山聞いてください。どうぞ。はい、というわけで聞いていただいておりますの電気グループで富士山です。ということで、今曲中もね。はい、ニーツくんのそのなんか大人の、届いた、突然届いた大人のおもちゃのそのなんか使い勝手みたいな話を聞いてたんだけど、
はい。
その娘もいて、それどこに置いてんの、うん、って言ったら、洗濯機の上だって。うん、高くて届かないからだって。うん、大丈夫だ、振動とかでゴソって落ちてきたりしないの？
まあ、その可能性はなきにしもあらずですけど。
お前ほんとセキュリティガバガバだな、お前。
まあでもそこぐらいしかなかったんで。
娘に父ちゃんこれ何って聞かれたらどうすんの？
なんて答えましょうかね。
なんて答えるの？
これなんだろうねって。
このこっちがお口でこっちがなんかわかんないやつって。
そしたら、ま、 まあ、とりあえず公園行こっかって言って。
喜ぶもんね、そしたらね。
行こう行こうってなりますね。
そっかそっか。
うん。
それ完璧だね。
そうです
ね。とりあえず公園行こうかって。はい、忘れちゃうもん
ね。忘れちゃいますもんね。
その間に足でベって寄せとけばいいんだ
けど、ね。そうです。
だそうです。松本さん、お便り行きましょうか。
行きましょうか。
はい。今日のメールテーマは、ストレス解消です。ストレス解消法かな、はい、はい。お願いします。
はい。新座市徳間子さん。
うん。
ストレス解消法ですが、ズバリ温泉です、
うん。
温泉のスーパー銭湯が大好きなんですが、
うん、
つい最近、近所に関東エリア最大級という温泉施設ができて、入浴料750円、過去平日に650円プラスすると3万冊の漫画が読めて、岩盤浴にも入れるすごいところです、
うん。
ストレス解消しすぎてダメ人間になりそうです。
お
スパジアムジャポンでググると出てきます。
スパジアムジャポン検索してみよう。
スパジアムジャポン
どこにあるんだ。安いね。でもね本も、
うん、
スパジアムジャポン、
あ
見てみる。あった
へえ。
今俺も見てる。あ東京都のもう関東内じゃん。東久留米だからまあちょっと西の方だけど、
うん、
へえすごい。
スパジャポン
本当だ。3月5日オープンだって。本当に開いたばっかりだ。
すげえな。
ちょっと行ってみたいね。車でみんなで行こうか。
うん。
カメラ回してね、なんかドライブ。うん、
カメラ、ドライブ中ね。
中でダメだからね。うん、盗撮おじさんになっちゃうからさ。普通の盗撮おじさんになっちゃうから。それやめとこう。
ただのね。
ただの盗撮おじさんになっちゃうから、それやめとこう。さあ、次行きましょう。
次。
うん。
千葉県猫茶さん。
うん。
私はストレスがたまったら金に糸目はつけないぜ食べ放題だと言って、うんうん、友達とホテルのラウンジで高級カフェタイムを決めます、
うんうんうん、
とにかく季節のスペシャルメニュー的なおすすめを注文して、うん、ホテルのキャストに丁寧にもてなしてもらい、うん、やさぐれた気持ちを忘れます、
うん、
忘れるしかないですよね点々点。
何があったんでしょうか、うん、そうね。どうですか松本さん、なんかこうストレス解消っていうか、まあ、松本さんそもそもストレスは割と遠ざけるタイプだからあんま溜まるっていう感じは分かんないけど。
そうだね、うん、でもなんかまあ、普段行かないようなこういうちょっと高いところに行って、
うんうんうん、
そのちょっとまあ贅沢な体験をするっていうのはすごくいいと思う、
うん、確かにね、
うん、
普段行かないようなちょっといいレストランとかね、
うんうんうんうん、
少し遠出してみたりとか。ストレス解消な、うん、最近さ、その俺はそのフィギュアをいろいろ買っちゃうっていう話をしたじゃないですか。
はい。
でね、最近またそのアリエクスプレスってさ、僕らよくいろいろ海外で買い物使うさ、
はいはいはい、
ところでもいろいろ見たりするんだけど、
うん、
そのちょっとなんかやっぱさ、その中国から送ってくるのにさ、
うん、
送料無料とかさ、
うん、
送料が80円とかさ、
うんうんうん、
あるんでずっと気になったんですよ。なんでこんなにね送料がこう安いんだろうと思って、
うん、
いろいろ調べてたらやっぱりそのまあありっていうのはその中国のアマゾンみたいなやつなんだけど、
うん、
やっぱなんかなんだ1キロ1000円ぐらいとかなんだって、その日本に持っていくのに。その1個のコンテナじゃないけど箱の単位が。
うん、はいはいはい。
だから、1キロ1000円だから、まあ傘もいろいろあると思うんだけど、例えば、iPhone のケーブル1本だったら、
うん、
あんなの多分10グラム、20グラムとかじゃないですか。
うん。
だからあれ何百本とか入るんですよ、1つの箱に。
なるほど。
で、いろんなものを混載して、で、大体届くのはやっぱり2週間ぐらいかかるっていうのは、つまり、箱が溜まるまである程度その様子を見るんだよね。いろんな注文を集めて。
うんうんうん、
だからいっぱいになってちょうどいい瓶が来た、安い瓶が来た時にそれに乗せるから安いんだって。その代わりだからそのタイミングが、早い時は1週間ぐらい届いたりするんだけど、
うん、
時間がかかると2週間、3週間かかるっていうことみたいだった。
ああ、なるほどね。
うん。だからね、大体その値段とか、そのみんな、注文する人も値段とか、
うん。
かかる時間とかにクレームする人はいないんだけど、
うん、
特にフィギュアだと、あんまりぎゅうぎゅうに詰められると箱が潰れてたりとか結構多くて。
ああ、なるほどね。
そういう意味で俺は割とそのすぐ開けちゃって飾りたい派だからいいんだけど、そういうトラブルは結構あるみたいなんだけど、うん、それはやっぱアリがちゃんとそこでそのクレームが来るとお金が向こうに入らないようにとかをちゃんとしてるからさ、その、
うんうんうん、
今昔と違ってね。だからなんか割と安心してこう、 頼めるっていうか、大体アマゾンで売ってるもの売ってんだよね、同じものがね、安く。
そうだね。
うん、だから面白いなって。まあちょっとしたもんだったらね、相変わらずアマゾン使ってるけど、
うんうんうん、
ちょっといいもんだったら見てみるのもいいかもしれないよ。
そうだね。
最近そんなことをこういろいろ、なんか、フィギュアを買っていて思ったね。ああ、なるほど、そういう仕組みでこんなに送料安いんだと思って。
うんうん。
そんなことがありました。
なるほど。
はい、次行きましょう。
東京都練馬区、目指せ江口久志さん。
うん。
自分はストレスとの付き合い方がうまくないのか、うん、あまり解消法が思いつかないのですが、
うん、
車の運転とかライブに行くとか仕事でも作業に集中してるとか、
うん、
何かに没頭して先のことを忘れてる間はストレスから離れられる気がします。私もメンタルで通院しているのでニーツさんのご意見を伺いたいですが買い物をしてると先のことを忘れられたりするのでしょうか。
どうですか、ニッツさん。まあ、ニッツさんはやっぱ、その、まあ、詐病というかね。本当はうつ病じゃなかったわけですから。そこはいいんだ。ね、
なんかもう、うつ病ってことにして、買い物をして直そうみたいな感じで考えた時もありますね。
買い物をして直す。そう、元気になって。
もう買い物をすれば治るだろうみたいな。
うん、そうで、どうだったの。
まあ別にあんま関係なかったと
思う。関係ないね、それはね。
単純に買い物がしたかっただけだったんだなって。
さ、この間伊集院さんもちょっとそんなツイートをしてたんだけどさ、うん、確かにストレスとか嫌なことがあった時にさ、こうちょっと買い物でわーってなってさ、
うん、
こうストレス解消だってなるんだけどさ、そ、届いた時にそれがダメージとなって帰ってきたりするんだよね、そのものが。やっぱその買い物のテンションから下がってたりとか、
うん、
もちろんね、口座のお金も減るしさ、
うん、
そこはちょっと買い物でストレス解消っていうのは本当に、あの、お店とかに行って、これ買っちゃおうとか、欲しい、ずっと欲しかったものを買おうはいいけど、
うん、
やっぱなんか、ネットでその際限なく商品がぐるぐる出てくるところを泳ぎながらいろいろ物を買うのはあんまり良くないかなって、うん、ニーツく見てても思うし、自分でもちょっと思ったかな。松本君もそういうバカ買いとかしないの？
バカ買い、そうだね。
そもそも松本くんは欲しいってなったらあんま迷わない分、その変なフラストレーションがないのかなと思う。なんか、買いたいみたいな、
うん、
気にせずお買い物したいみたいな、そもそも気にしないで買うから、
うん、
何かの拍子に爆発して、買っちゃうとかがなさそうだよね。それよりなんか金があるから買うとか、金ねえからやめとこうみたいな感じには見えるかな。
うん、そんな感じ。
あんまない。
かな。でもなんかあの、
買っちゃうもんとか、うん、
コンビニで、
うんうん、
たまにすげえ買っちゃうときある、
ね。ああ、それが一番なんか、ストレス解消としては正解の、買い物っていう感じがする。
うん、なんかあの、結構、見慣れないお菓子とかさ、うんうん、ジュースとかさ、
うん、
見て、どんどん欲しい。こう、一個買ったら、あ、これもじゃあ行っとくかな、みたいな感じで。
もう今日は行く日だっつって。
うん、入れちゃうときあるな。
意外と2、3000円行っちゃうもんね。
うん。
わーって好きなもん買って
た、ね。そう。
でも、
そういうのはあるかも。
それなんかあんま依存性ないし、やっぱ一回行ったら一旦終わるし、
うん。
なんかいいかも。コンビニでバカ買いってね。
うん。
ああ、いいかもな。いや、ほんとだから、アリエクスプレス見てたらおすすめにどんどんいろんな映画のフィギュア出てくるからさ、忘れてたりとか。あと、あの、見たことないけどかっこいいやつが出てきちゃうからさ、もう気がないんだよね。それで、俺の中のルールがあってね、その、無駄遣いをしないためのフィギュアでも、うん、見たことない映画のフィギュアは買わないって決めてるわけ。
なるほどね。
どういうことが起こるかというと、このフィギュアかっこいいなと思ったら、うん、その映画見ちゃうんだよね。
そうだね。
そうしたら、見た直後なんか欲しいじゃん。で、買っちゃうっていう。よくないんだ、あんまね。
うんうんうん、
気をつけてるけどね。
ルールを逆手で取って
る。ルールを自分で逆手取って自分の首絞めてるから、うん。あ、コンビニはいいかも。コンビニでちょっとなんかカゴ持っちゃったりなんかしてね。
うん、
で普段カゴ持たないもん、コンビニやっぱ。いろいろこう放り込みすぎるとさ、
ね、
いいかも。すごくいいアイデアだなと思いました。次行こうか。
はい。
はい。
宮城県佐藤勝則さん、
うん。
うん。私のストレス解消法ですが、平日は1日1回 PUBG をプレイして、うん、PUBG しか考えない時間を作って、1日をリセットするようにしています。
うんうんうん。
休みの日など時間が取れるときは、ラジオを聞きながら散歩することです。
うん。
自宅で聞くより外でヘッドフォンで聞く方がラジオの内容が頭に入ってくるので、もう10年以上の習慣になっています。
なるほど。
このオーディオギャラクシーも主に外でポッドキャストで笑いをこらえながら聞いています。
ああ、嬉しい。外で聞いた方が内容入る、うん、俺もわかるな。ラジオは歩いてる時とか。
そうだね、うん、
あのさ PUBG をさ、
うん、
まあ、確かに僕は松本君はまだ結構やってる、
結構やってる。ほぼ毎日やってる。
本当か。俺もさ、うん、まあ一時期に比べると熱がだいぶ冷めてはいるんだけどさ。
うん、
で、なんか、ああ、もうやらなくなったなと思って、うん、あんなに毎日熱心にやってたのにな、人の気持ちって結構なんか冷めたら早いなと思ってさ、休みの日にさ、朝10時ぐらいにふとつけてやってみるじゃん。
うん、
も
う
気がついたら夜ね、やっぱ PUBG は。ほんとダメ。あれは面白い。
本当にね。
うん。
最近、俺しばらくずっとサノックばっかりやってたんだけど。
うん、マップね。うん。
そうそうそう。ジャングルみたいな、ね。
はいはいはい。俺が好きなやつ。
うん、狭めだから、割と一回のが短く、うん。
勝敗決まるのが早いやつな。
サクサク終わるっていうんだけど、うん、最近その、やっぱものすごい勢いで、YouTube でさ、PUBG のプレイ動画見てるわけですよ。何人か俺登録してるわけ。
ああ、もうこの面白い動画上げる人。
そうそうそうそう。うんうん、それで、なんかやっぱ、あれ上げる人ってみんなエランゲルやるじゃん。基本のマップね。そう。で、なんか最近またエランゲルやるようになって、エランゲル結構面白くって、で、俺の場合、その同僚も結構リアルタイムでまだ毎日のようにやってるから、なんとなくこう夜にやってると何人かいて一緒にやるみたいな感じだから、
ついてるのか。やっぱロビーにたまんなきゃダメだね。
うん、
最近そういう意味ではね、俺ね、これ、まあ、ちょっとどういう立ち位置のゲームなのか自分でもよくわかんないんだけど、
うん、
iOS のゲームで、いや、まあ僕らがやってる PUBG とかと一緒で、第五人格っていうゲームわかる？
知らない。
第五人格っていうゲームがあって、まあおそらく中国で開発されてるゲームなんだけど、
うん、
PC とさ、プレステ4で有名なさ、デッドバイデライトっていうゲームがあるじゃないですか。
それも知らない？
デッドバイデライト。だよね。デッドバイデライトだよね。っていうのゲームがあって、それどういうゲームかっていうと、
うん、
いわゆるオンラインのユーザー同士の対戦ゲームなんだけど、
うん、
非対称系、対戦ゲームって言って、
うん、
非対称っていうのはつまりどういうことかというと、PUBG って例えば4対4とかじゃないですか。
はいはいはい。
まあ4人のチームが100人集まって戦うじゃないですか。
うん、
デッドバイデライトが第五人格っていうのは、まずプレイヤー4人対鬼1人なんですよ。
はいはいはい。
で、お互いを倒すんじゃなくて、鬼の方はこの4人を追いかけて、捕まえて、全員捕まえたら勝ち。
うんうんうん、
で、残りの4人は、この鬼から逃げながら、暗号の、暗号機っていうのを何台か解いて、マップから脱出できたら勝ちっていう、鬼ごっこみたいなゲーム。で、これはデッドバイデライトっていう PC とプレステ4ですごく有名な、で、モンスターも結構なんか、有名どこにそっくりなやつが、ジェイソンみたいなやつとか、ホラーゲームの有名なキャラにちょっと似せた感じのがいっぱい出てきて、それをプレイヤーが動かしながら、まあ割とやっぱ動きはちょっと鈍いんだけど、鬼だから。
うん。
その、プレイヤーの4人を追いかけながら捕まえてて、一人一人くくりつけて、全員捕まえたら勝ちなんだけど、その第五人格っていうゲームは iOS 用のゲームなんだけど、見た目はちょっとだけ可愛らしいんだけど、もうゲームのシステムが全く一緒なのね。
うん。
どれはデッドバイデライト、もう一応買ったんだけど、まあ気軽に iOS でやりたいんだけど、iOS にはデッドバイデライトがないので、試しにじゃあこれ同じルールっぽいからと思って、第五人格っていうゲームをやってみたら、まあまあ同じゲーム性だからやっぱ面白くて、
うん、
結構それをやってる。ちょっと一回みんなで今度やってみたいんだけど。
うんうんうん、うん。
今ね、英語名がアイデンティティ5かな。まあ、第五人格だから。うん、まあよくできてんだけどさ、俺ほんと、まあ PUBG とさ、あれもそうじゃん、うん、なんだっけ。荒野行動とかもそうだけどさ、あ、どうなってんだろうね。あんなに全く同じゲームを。後から出してる人たちは、なんであれを普通に出せるんだろう。
そうね、確かに。
なんかホーム部が戦ってんのかな。
不思議だよね。
それともゲームのルールにやっぱり特許が適用されないっていうことなのか。まあ確かに。
まあでも、普通にだってあれとかもあるもんね。
コールオブデューティーとかでしょ？
そうそうそう。
もう全くその、あれだよね。PUBG と同じルール採用したよね。
うん。
まあだからそうなると、その、まあ確かに PUBG の基本的な操作自体は、コールオブデューティーとかと全く一緒なわけだから、
うん。
まあなんかこう、秘伝のタレみたいな感じで、それぞれみんながその枝分かれしてってるだけって考えてもいいのかもしれないけど、
うんうんうん。
まあ俺がデッドバイデライトを作った人だったら、あんなそっくりなゲームを iOS で無料で出されたらたまんないなと。まあ要はその衣装とかの課金とかだからさ、
うんうんうん、
たまんないなと思うんだけど、とはいえ面白いからやってしまう。第五人格、
ね、
うん、おすすめです。おすすめって言っても多分ね、多分もっと若い子たちがやって、若い子というか子供も中心にやってるようなゲームだと思うんだけど。
あ、そうなんだ。うん、
ぜひ一回ちょっとやってみて、無料で落とせるから。
そう、もう iOS のゲームといえば俺ずっとスターウォーズのやつとさ。
あ、そうだね。
まあ、マーベルのやつとさ。
まあね、ルールが全く一緒
のやつ、ね。PUBG の今3本柱なんだけど。
はいはい。
あの、マーベルのやつはさ、
うんうん、
結構そのやってて、
うん、
よく知らねえ雑魚的、雑魚キャラみたいなやつとかも、
うんうん、
まあ自分のキャラクターとして、持ってて。
あんま自分が今まで見た映画で出てきてないタイプ
ですね。そうそうそうそう。うん、これ何の映画に出てくる、何のあれに出てくるやつなんだろうって思いながら、
うん、
意外とその、そいつらだけでチーム組むと連携がですごく強くなってみたいなのがあるんですよ。マーベルストライクフォースっていうゲームなんですけど。
はいはいはい、
それで、最近その、ニック・フューリーっているじゃん。
あのリーダーというか、シールドの一番偉い人ね。
サミュエル・L・ジャクソン。
竹中直人さんもそう。サミュエル・L・ジャクソンだし、声が竹中直人ね、うん。はいはい。
そうそうそうそう。あの人、あのキャラをゲットするのに、
うん、
そのよく知らない、
うん、
その名もないキャラを、
うん、
こう、5体。
悪魔が、悪魔合体みたいなやつをするの。
そこそこのレベルまで上げないと、そのクエストに参加ができないみたいなのがあって。ああ、なるほどね。
そういうことか。
そう、それで、そう、そいつらを今、こう、強化してるんだけど、
うん、
で、それが、意外と、今度、キャプテンマーベルに出てきたりとかして。
ああ、自分が見る映画につながってるんだ。
そうそうそうそう。
そね、
結構なんか、そういうのちょっと面白いな。
やっぱ日本はあんまりマーベルのさ、そのコミックスの方にはさ、あんまりこう、馴染みがないからさ、
うんそうそう。なんとなくその、どういうキャラなのかよく知らないけど、
うん、
こう、あ、こいつ、俺戦わせてる、みたいなところで。
絵面知ってるだけでもね。
そう、なんか名前とか絵面で。
だって俺初めてアイアンマン知ったの Xbox のゲームだったもん。
な
んだこいつと思ったら、その半年後ぐらいに初めてあの、ロバート・ダウジュニアの映画が公開されたりとか、結構だからゲームでってあるかもね。
まあ、それこそ、X-Men とかは俺ゲームだったもん
な。カプコンのゲームだよね。
うん、
そうだよね。
サイクロプスが。
そうです。
目からレーザー出して。
だから日本人がちょっと X-Men とかさ、多少マーベルに馴染みがあるのはさ、うん、もちろん昔漫画化されたり、ドラマが日本版があったりね、スパイダーマンあるけど、うんうん、やっぱカプコンのあれがだいぶでかいよね、うちらの世代は、ね。
でかいでかい。
スパイダーマンとかもね、馴染みが。
マグニートとかね。
そう、この間買ったもんな、俺ゲームな。
うん。
あと今 iOS で言うとあれだね、ちょっと話それるけど、あの、試練が出たね、不思議のダンジョン、風雷の試練。
あ、そうなんだ。
1800円ぐらいの買い切りで。
ええー。
買おうかな、試練。トルネコ出してほしいんだけどな、トルネコ好きだから。あ、でもいいな、買い切りのゲームはやっぱり買おうかな。なとこですかね。そろそろ曲出そうです、はい、4曲目。
はい、ね、いい時間だね。では、4曲目。
うん。
では、薬物つながりで、牧原のりゆき、ダラン。はい、聞いていただきましたのは、牧原のりゆきで、ダランでした。
これどっちのマッキー？歌手の方のマッキー？
歌手のマッキー。
歌手のマッキーね。はい。うん、さあ、ということで、今日も4曲かけ切りました。お便り、もう、はい、どうする？
じゃあ、もうちょい読もう。
はい。
か、2つほど。うん、大阪府やっぴさん。
うん。
ズバリ、やけ食いです。
うん。
好きなものを好きなだけ買い込み、気の済むまで食べちゃいます、
うん、
よくやる組み合わせはお寿司、揚げ物、スナック菓子、甘いカフェオレ、ラムザップ入門させてください、食事指導受けたいです。
あー、そうだね、僕も最近ちょっと戻りかけてるから頑張んなきゃな、
うん、
食事な、そうだから食事結局そのいっぱい食べるのは後で体重計乗った時のストレスが半端ない、まあ、買い物と一緒だよねこれも、
うんうんうん、
俺はそれがどうしてもあるんだよな。
なるほどね。
うん、やっぱ今日出た中でやと結構やっぱ松本くんのそのコンビニでいろいろパパって買うのはいいな。
うん。
雑誌とかも買っちゃったりしてね。
雑誌ね。
うん。普段そんな買わない本もちょっと読みてえつって買ったりとかもいいかも。
エロトピアとか。
エロトピアとか。あと快楽天とかね。
快楽天とか、ね。
ペンギンクラブね。
やっぱピザッツ。
ピザッツ。最終的にはピザッツだから、ね。うん。やばい。やっぱ人はみんなピザッツに帰っていくから。
そうだね、
うん。俺たちは。
ピザッツに始まり、ピザッツに終わり。
ピザッツ、そうそうそう。すべての源だから、ピザッツが。生命の源だから、ピザッツはやっぱ。
うん。そうだね。
それはあり、ね。
生の起源だ。
生の起源はピザッツだから。そう。食ったらね。もう一個ぐらいでおしまいにしましょう、はい、今日はね。ありがとう、皆さん。
東京都ルコさん。
うん。
私のストレス解消法はでっかいステーキをガツガツ食べることです、
うんうん、
厚みのあるお肉とか塊肉をむしゃむしゃ食べると妙な達成感があってすっきりします、
うん、
なので焼肉よりステーキばかりです、
うん、
達成感なんかわかる気がするな
って。俺も割とその同じものをずっと食うができるタイプなので、すげえわかるな、これは。だ具なしで味のついたうどんとかいくらでも食えちゃうしさ。
ああ。
うん、ステーキも確かにいいね。ガツガツ食べるのは。
そう、俺今月末までに行かないとな。いきなりステーキ。
あ、ポイントとかランク的なやつ？
誕生日特典で。
ああ、そっか。
ただで食えるんだ。
ああ、行かなきゃいけない。ただで食えるんだ、ステーキってバカっぽくていいね。ニーツが言いそう。ただで食えるんですよ、ステーキって。それ言っときな、言っときな。
これは行かなきゃでしょ。
それ行かなきゃだ。ね、うん、それ行きますよって言われるやつだよ、それ。ニーツ君に。
行かないんですか？
そうそうそう。そうだね。なとこです
。あ、すごい。今さ、スパジアムジャポンのさ、
はいはい。
ホームページ、で、何の気なしに、ちょっとグルメっていうとこあったからさ、
うん、
クリックしたらさ、もうステーキ&ハンバーグって出てきたよ。
いいじゃない、
うん。すごいよ。ラーメンもあるしね。
うん。もう欲望の塊みたいな施設だね、もうね。
アジア食堂もあるしね。う
ん、いいじゃん、いいじゃん。
天丼屋さんもあるしね。
ああ、いいね。
おうどんやご飯物もある、ね。
もう来週そこでやろう、放送。みんなで車で。何時まで？
スパジアムジャポンのフードコートからお届けする。
エイジジャポンやろうよ。やってこうぜ。
エイジアムジャポン。
エイジアムジャポンやろうよ。よく思いつくな、そういうの。悔しいな、もう。何時、24時間、何時から
何時から？
はい、だからその放送の時間が入れなかった。いや、今ね、色川さんに見てもらってんの。深夜料金あるから。
25時。
あ、じゃあ全然放送終わってからでも帰れるじゃん。ああ
大丈夫だね。
で、帰りの運転だけ松本くんに任せればね、ちょっと乾杯ってしながら放送もできるし、いいんじゃない？
うん。
来週行かねこれ。みんなで。
俺はいいけど、みんな働いてっからな。
いや、まあ俺なんて働いてっ、まあそっか。まあでも、帰れればいいわけでしょ、とりあえず。まあじゃあできる人
だけ。だってこれ、東久留米だぜ。
東久留米ってどれぐらい ?1 時間ぐらい。
東久留米ってもう東京ではないようなもんでしょ。
ギリ？どことの間なの、県境としては。
新座市とかあっちの方よ。
ああ、埼玉とのこう、あれか。
そうそうそうそう。
浅草とか。とかああ、そっか、うん。
結構ありますよ。
じゃあもうみんな次の日休み取ってたな。そうなると。
で、このロゴがさ、うん、ジャンクスポーツみたいな。
本当だね。ちょっと炎のこの中に。本当だ。フォントの感じもちょっと近いね。ジャンクスポーツね。うん、いいね。
うん、
なんかロケじゃないけど、なんか違うとこう、スタジオ飛び出した放送もやりたいな。
で、一応まあ、機材はあるもんね。
あるあるある、全然。ただ、この機材よ、その、ジャポンで広げていいかどうかっていう問題はあるよ。
その勇気はない。
その勇気はない。うん、こんなにキラキラ光ってる機材だからね。
うん、
ちょっといいかも。まあまあまあ、じゃあまあ、放送は別にちょっとみんなで行くのもいいね。
すごいよ、だって、スパジアムジャポン、近くにスーパービバホームもあるもん。
何スーパービバホームって。
スーパービバホーム知らない？ホームセンター。
あ、ホームセンターか。
うん。
いいじゃん、もうこれもう、色川さんを先頭にして、ホームセンターなんか行ったらめっちゃ楽しいだろ、そのネジのこととか聞きながら。
いいよ。
アタッチメントとかね。いいね。
うん、
ちょっと考えよう、近々じゃあね、それも。
はい。
はい。ありがとうございました、皆さん。ちょっと読み切れなかった皆さん、本当申し訳ありません。
はい。
今日もありがとうございました。うん。
全然関係ないけどさ。
いいよ。
スパジアムジャポンのね。
うん、
隣接する施設がこんだけありますみたいなのがあるんだけどさ。
うんうんうん。
それで思い出したんだけど、東州あるじゃん。
東州？中華料理の？
そうそうそう。
俺らがスーラータンメン食べ
に行った。そうそう、スーラータンメン食べに行った。
はい、はいはい。
あれがなんか今、こじゃれたやつ出してんのよ。
あ、そうなんだ。
レンゲ食堂東州っていう。
ああ、ちょっと名前は一緒だけど、そのあれだ、松屋とかがなんかいろいろ違うやつやってるので一緒だ。
そうそうそう、びっくりした。
味もメニューも違うの？
わかんない。その俺、この間さ、
うん、
マレーシアで食べたバクテーを食べに十条に行った時に。
あ、ちょうど十条にしかないって言われてるバクテーのお店だ。
そうそうそう。はいはい、その十条銀座っていう、商店街の中に、
うん、
このレンゲ食堂東州があって、最初もう分かんなかったの。普通のなんか、あ、こじゃれた中華料理屋さんだなと思って見てたら、東州って書いてあって、うん、ローマ字で。
ローマ字なんだ。まあ、名前は確かに見覚えあるというかね、聞き覚えある
んだけど。赤と緑の面影なんか一つもない。
やっぱ東州はあれだよね。
うん。
あの確か、だか松屋もさ、カレー屋さんとかやってるじゃん、なんか。
うん、うんうん。
なんかめちゃめちゃ、その会社の人がこだわってるんでしょ、松屋は、カレーに。カレーのお店を、なんか本社の三鷹かなんか出してるらしく、それもちょっと行きたいんだよね。 面白そうかも。
最近ステーキ屋も出したよね、
出した。なんか、ちょっとは、それこそいきなりインスパイアっぽいやつだよね。
うん、うん、うん。
立ち食い系だけど椅子はあるみたいな。
そうそうそうそう。
いろいろお店がどんどん新しくできるね。
うん。
ちょっと行きたいな、食べてみたいな。なとこです
かね。なとこですかね。
はい。じゃあ、うん、エンディング行きたいと思います。
はい。
エブリデイズが5月にシングルを出すということで、もう今その曲を歌うインストアのイベントがいっぱいあるみたいです、
うん、
公式サイトを見てください。あと何かあったかな、ちょっと待ってね、いろいろ頑張っております。うーん、もうすぐコンテニューの新しいのが出ますね、うん、4月9日だ。4月9日発売、エブリデイズのセカンドシングル、キライキライキライをラムライダーが楽曲プロデュースということです。あとは今、曲が1曲人のやつ提供のやつとか終わってで、作詞を今別のやつでやってて、
はい、
でちょっと自分のいろいろこう、まあ、問題をクリアしながらやってるところでございます。ちょっと発売がいろいろこうずれ込んでしまうかもしれませんが、やってますのでちょっとまた報告したいと思います。
はい、
やついフェスに出ますね、ちょっと先ですけど、うん、あとなんかいろいろオファーは来てるのでどうしようかなっていうのをちょっとやってる最中です。皆さんぜひ引き続きよろしくお願いします。
はい、
以上、どうですかニッツさん今日は。
はい、いやー今日も楽しかったですね。え、そういう、そういう話。
そう、そういう話
ですよね。ですよね。うん、うん、うん。よかったです。
じゃあ、ここからちょっとまたエンディングまで仕切っていただいて。
エンディングまで。
うん、これエンディングですか。
はい。というわけでね、今日も楽しい。
ね、エンディングから、
うん、
ね、ポッドキャストは、
うん。
ニッツさんの仕切りということで。
そうですよ。
はい。わかりました。
はい。
じゃあ、今日はね、そんな感じで、
うん、
楽しく、楽しい放送でしたと。いうことですね。
終わり。
はい、今日もみんな、ね、みんな久々に集まって楽しかったですね。
松本さんが今日いらしてないですけどね。
あ、そうです。松本さん、抜きで楽しかったですね。
松本さん抜きで楽しかった。いや、俺は松本さんいた方が楽しいけどね。まあ、もう、まあ、松本さん抜きで楽しかったですねって、言う人初めて会ったわ、俺。
う
ん、
そうですね。ちょ
っ
と、なんかもう、俺をハブにして楽し
かった。やめてよ、余計来なくなっちゃうじゃん。
ちょっと間違っちゃいました。
忙しいだけなんだから、松本さん。
そうですね。
間違っちゃいました。
間違っちゃいましたね。
松本さん抜きでもね。
うん。
これでいたらどれだけもっと楽しいかってことだよね。
そう、そういうことですね。
いなくてもこれだけ楽しいわけだから、いてくれたらもっといいですよね。
そうですね、うん、ちょっと来週こそ来ていただいて、
そうだね、
みんなで集まりたいですね、
うん、はい、ぜひ、
はい、
じゃあ締めてください、
はい、そういうわけで今週もありがとうございました、
うん、
はい、お送りしましたのは
ラムライダーと
松本と
ニーツでした。
また来週、さよなら、
さよなら、
さよなら。
はい、始まりました、オーディオギャラクシーポッドキャスト限定アフタートーク、
うん、
3月19日の放送で、うん、メールテーマはストレス解消法というところで、
うん、
まあ、皆さんのストレス解消法を聞いてきましたわけですけれども、
うん、
ね、そんなわけでどうですか、いろいろありましたけど、
はい、例えばどんな話ありました、今日は。
例えばですね、まあ、いろいろありましたよね、
うん、
例えば、
うん、
どんなのがありましたかね。
まあ、そのニーツくんのその居酒屋での振る舞い、
僕の
数々
が、まあ、そうですね、居酒屋での振る舞い、
僕がたくさんにご馳走をねしていただいたというか、うん、お話を一緒に食事を付き合ってもらったという話とか、
うんうんうん、
松本さんはいろいろ映画を見たとか、まあ、僕も映画を見た話と、
うんうん、
まだニーツくんのその謎のものが届く、
ものが届く
謎の仕事、運び屋的な、
そうですね、
やつとか、
やつとか、
でメールテーマがストレス解消、
ストレス解消法と、はい、いう感じでね、
はい、
いろいろありましたけれども、
はい、
ね、まあ、まあメールテーマはそんな感じで、
うん、
というわけで、
うん、
僕も最近映画を見ましたよ。
何でしょう。
サーチ。
サーチ。
サーチ見ました。面白かったですね。
娘が行方不明になったのをお父さんがその警察とは別で、Google やら Facebook やらいろいろ使ってパソコンの中で探すっていう。
そうです、そうです。うん、いや、あれを見てると本当にいいですね。パソコンの中でいろいろ動くんですけど、
うんうん、
ああ、これは久々に Windows XP の壁紙を見れて、
僕はなるほど、ね、
テンションが上がりましたね。この草原みたいな。
はいはいはい。
松
本さん見たっけ、サーチ。
見たよ。
見たよね。まあ、要はその、うん、だから、うん、娘の成長に合わせてね、デスクトップの画面もちょっとずつその時代に合わせて変わっていくんですよね。その最初の頃が XP だったりするのかな、確か。
XP を1台を家族3人で使ってるんですよね。
最初はね。
ユーザー分けて。
そうだそうだ。
うんうんうんうん。
それが途中で Mac になったりとか。それが Mac になって。
そう、あれはいいですね。
確かにね。
なんかこう、あのメッセンジャーでのやり取りとかもあって、
うん、
途中まで文章を書いたけれども、うん、相手が書いてきた文章を見て、消して送るみたいな、うん、その、なんでしょうね、心情みたいなのが、うん、わかるなと思って。
あれは新しい映像表現、
ね、あれはなんかその心の、確かにね、考えてることがそのままなんか見えるような感じがして面白かったですね。うん、
あと、あの映画はそのさ、まあ、一回見た人でも何回でも楽しめるようになってるのはさ、その、ええ、スカイプとかさ、まあ、LINE とかもそうだけどさ、うん、その、メインで会話してるのとは別にさ、
うん、
その、今まで会話した履歴のリストというか、履歴のそのメンバーのリストのさ、中に最後に会話した一言ぐらいだけが映ったりするじゃん。
はい、はい。
それが意外と物語の伏線になってたりとか、
そこちょっと
一時停止しないと分かんないぐらいだけど、うん、ここちゃんと目にしたら結構早い段階で犯人が分かるとか、なんかそういうのがいろいろあって面白いね。
そうだったんですね。
マトさん、面白かったですよね。
面白かった、サーチは。
サーチいいですね。
うん。
どの辺が特にみたいなのはありますか？今なんかいろいろ、ニツクが魅力をこう語ってくれました
けど。そうですね。サーチは、まあそのニツクも言ってたけど、その、まあ時代時代でさ、
うん
まあ、本当に自分が全部通ってきた、
うん、
その、最初 Windows で、
うん
うん
最近は Mac になってみたいなのとか、あとはそのメッセンジャーも自分が使ってたやつで、わあこの頃これ使ってたみたいなのもあるっていう単純なこうノスタルジーとしての、
ちゃんと OS に合わせてウィンドウのデザインとかも全部ね、
そうそうそう、
立体的になったりフラットになったりみたいなのもやっぱあるからな、
そう、そういうのもあったし、
そういう意味ではあの映画は、究極的に俺たち向けの小ネタがいっぱいある映画だったよね、
そうだね、
メインのストーリーとは別で。
うん、
ちょっとしたその起動音とかさ、通知の音とかさ、
そうそうそう、
懐かしいんだよね、いちいち。
あ、
それあったな、確かにな。
そもそも、うん、まあ、話も面白いし、
うん、
その演出も斬新かつ、我々にとってこう、馴染みの深いインターフェースだったりするし、
うん、
っていうのが相まってよかったかな。
なんか俺当時のレビューでも書いたんだけどさ、うん、まあ、あれ一応その全部がコンピューターの画面の上でこう起こるっていう映画じゃないですか。
うん、
だけどあれ別にストーリーめちゃめちゃ面白いからさ、普通の映画として撮ってもそこそこ面白そうなんだよね。
うん
うん、そうね。
なんかそれを思ったなってなりましたね。確かにね。ああ、良かったですね。それ良かったですか？なんかこうレンタルかなんかでね。
ネットレンタルで見ましたね。
うんうんうんうん。
ところで今日はね、久しぶりに木村が来てるので、
はい。
なったらちょっと木村にも一言ぐらいもらっとこうかなと思って今隣に連れてきたんですが、
はい、
どうですか木村君、久しぶりにみんなとご飯を食べてこう放送に立ち会って。
あ、多分2ヶ月ぶりぐらいに、
そんなに、
はい、そんな行ったか。
遊びに来たんですけど、やっぱすごい久しぶりですごい楽しくて、放送前の飲みの席で結構、いろいろ一人で話してたかなっていう言葉数がなんかすごい多かった。
確かに今日木村はすげえ喋ってた。
はい。ちょっとそこ
反省しました。
いやいや、反省しなくていいよ。木村の仕事の話とか、
うん、
なんかその木村の人生というか、ね、今25歳、今年26歳になるんでね。
若えな。
いや、まあまあ、まあ、その若いとはいえもう
26歳。改めて若いな。うん。
そこでいろいろ今後の人生設計だったりとか、
はい、
あとなんかその、色川さんとこう、家を買う、買わねえみたいな話をこうしたりとかしてたよ。
はい、はい、はい、はい。
だんだん大人になってくんだね。
なんで今まで結構その、写真のこととかで将来どうやったらその、自分が売れるかみたいな話をずっと聞いてもらってたり、相談に乗ってもらってたりしたんですけど、
うん、
急になんか家の話とか、うん、なんかそういう話になって、うん、なんか現実味が出てきてちょっと悲しくなったっていうのもあります。
ああ、そういう時期だよね。わかるわかる、
うんうん。
確かにね、今日そんな感じでした、木村くんは。大人になったなって。そうだね。また松本くんもいたらね、また話す内容も変わってくるかもしれないから。
うん、
今日は確かに色川さんと木村くんがよく喋ってたな。
うん。
うん、なんか、こういうタイミングで家を買うのがいいんだよみたいなこと言ってた、色川さんも。
あ、そう、
うん。君のケースは、稀だから。あと、だから、時々なんかそのさ、広川さんが例えの意味が全然みんなわかんなくて、みんなクエスチョンマークみたいな。だから自分と奥さんのことを、俺たち夫婦、時々さ、ガキの使いとかでさ、ダウンタウンのが二人だけ笑ってる時あんじゃん。
うんうん。
うちの夫婦あれだからって言われて。全員意味が分かんなくて、その、うちの夫婦あれだからの。 なんかそういう変な感じのとこだったよね、あれね。あれどういう意味だったの、あれは。色川さんのあれは。
いや、申し訳ないですけど、全然わからないっていう。
なんかよくわかんないこと言ってたな。気持ちよそうだったけど。うん、キャスターのとこだった。
なるほどね、う
ん。僕らからは以上ですかね。松本さんも特にないですかね、今日はもうね。
そうですね。
うん。じゃあ、なんかまた来週に向けて。
うん。
はい。
やっていきましょう。
はい。で、そんなところですかね。
はい。
はい。じゃあ、今週もこの辺で、うん、ということで、はい。お送りしましたのは、
ラムライダーと、
松本と、
ニーツと、
木村でした。
また来週、さよなら。
さよなら。